ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダダプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、宣言通りのドルプロです。はい、残すところ今年もあと2回の配信で、ダダプロは終わりますよ。早いもんで、だって配信日ベースでいくと、12月22日の金曜日分が これね、今聞いてもらってる分が22日配信で、で来週、次回か、次回分が29日なんで、もうそこで最終、今年最後なんでね、これを残すともうあと1回です。で来週も、前回かな、その前かでお伝えしてる通り、ドルプロね、ドルプロ総決算、なんだろう、2023、行く年来る年じゃないか、2023ファイナルみたいな感じでね、やりたいと思っておりますが、まあ、あの、今年も、1年いろいろありがとうございましたというのはまた来週か。そうだね。で、ね、この週末で行くと、12月の最終日曜日になるの、あ、最終日曜日ではないんか。最終日曜日は31日だけど、24日、クリスマスイブが日曜日。はい。最終ではない日曜日ですけれど、もうそこの日曜日はもう皆さんお楽しみの、有馬記念が行われますよ。はい。去年までは、本当この有馬記念が行われる中山競馬場の近くに、住んでたんで、なんだろう、なんか知らんけど、その有馬記念の日とその前日の土曜日はジョギングを兼ねて中山競馬場まで行って、その入り口を写真撮るみたいなねことをやってたんすよ。まあ験担ぎ、それやって馬券取ったかって言われると覚えてないけど、なんかね、そう、有馬記念のすげえ人なんだよね。中山競馬場の近くに住んでる人あるあるで、中山競馬場で行われる G1 レースの日は、もうあの辺、もう、道がね、大渋滞になるんで、車で移動しちゃダメというような感じなのね。だから中山競馬場で行われる G1 で行くと、まあ年末一番最後はこの有馬記念やけど、まあ年が明けっていうか、並びで行くと春の皐月賞がそうだよね。あと何がある？皐月賞を？春はでもそんなもんか。そうだよね。で、秋のスプリンターズステークス、そんなもんだね。あ、意外とそんなもんなんかもしれません。はい。まあでも重賞とか、ほんと日によってだけど、すごく人が多くなるんでね。まあで、今年の有馬記念。はい。何買うか、さっきに宣言しておきます。まずは、タイトルホルダーっていうね、この馬が引退レースになります。このタイトルホルダーっていうのは、客室で行くと先行馬タイプ、もしくはこう逃げて、成績を残しているタイプです。はい。なので前に陣取ってレースをしたいタイプの馬で、有馬記念も逃げて勝ってんのかな、何年か前に。 で、ちょっと最近の成績は振るわないものの、引退試合と、引退レースということでね、敬意を表して買いたいなと思うんですが、有馬記念が行われるこの中山競馬場の、まあ、有馬記念は2500メートルのレースなんやけど、右回りのね、ちょっとこう、トリッキーな、コースになっていて、この2500メートルの中山競馬場のスタートラインっていうのが、向こう上面って言って、ゴールの反対側の向こう側の、第3コーナーの手前、ほんと手前ぐらいがスタートになるので、よーいどんってスタートしたら、もういきなりこう右にカーブするような、コースになってます。なので、こう先行とか逃げをしたい馬は、外枠に行くと、完全に、いい成績が残せない傾向があると。これはもうこのタイトルホルダーも同じことなので、3枠、赤い帽子になるだろう、3枠、番号でいくと6番以内に入れば、もうタイトルホルダー買います。が、6より外ね、7番以降、ないしピンクの帽子の大外とかになった場合にはもうちょっと切らざるを得ないかなと思っておるというので、タイトル、まずはタイトルホルダーのこの位置次第、入る枠次第で、どうしようかというところにあると。で、もう一つが、もうベテランの馬にはなるんだけど、ディープボンドっていうね、すごくお世話になった馬がいるんで、こいつは勝ちはせんだろうけど、3着には来るんじゃないかというようなところもあって、ディープボンドもちょっと抑えて買いたいと思ってます。で、まあ、あとは今年のね、実績でいくと、まあ、本来今年強かったイクイノックスとかリバティアイランドっていう馬がね出てくれば、まあ本命、大本命ではあったものの、この2頭が出ないんで、まあ、今年のダービー勝ったタスティエーラとか、サツキ賞を勝ったソウルオリエンスで、まあ天皇賞勝ってる、天皇賞春勝ってるジャスティンパレス、まあ、この辺かなと。あと牝馬のスターゾーンアースとか、この辺になるかななんて思ってます。なので今の何頭で、俺なんて言った、タスティエラ、ソウルオリエンス、ジャスティンパレス、スターゾーンアースか、この4頭とさっきのタイトルホルダーとディープボンド、全部で6頭か、買うにしたら6頭をなんかこううまく、予算1万円、この1万円をなんぼに増やせるかと、というのをドルプロチャレンジとしてね、この日曜日やってみたいと思いますね。結果はまた来週、本年最後のドルプロダラプロで、お送りしますので、ぜひぜひお楽しみにしておいていただけたらと思います。はい。で、前回ドルプロ流行語大賞をね、こうやろうかみたいなところでね、お伝えをしてね、俺的にはドルフィンキモイとかさ、バイっぽいかなと思ったんですけど、意外と皆さんからのこういただいたね、コメントを読んでいると、なんかこう気づかないうちにいろいろとこう口癖のように話しているワードっていうのがあるんだなというふうに改めて思いました。もっともっと欲しいです。もっと欲しい、こういうの。本当にこう、皆さんがこう、送ってくれたこのワード一つ一つ見るとすごく楽しくて。そういや、結構言ってるなっていうのを改めてこう感じたので、もっと欲しいです。欲しがるから、これちょっと一回送った方でももっとあったとか、ドルフィンこんなこと言ってたよねみたいなことをちょっとつっついてみてください。ちょっとぜひぜひ、これね、ドルフロ、流行語大賞に関してはこう来週で今年最後の放送で、発表したいと思いますので、まだまだノミネートお待ちしております。で、あと一緒にね、ドルプロ的今年の漢字一文字みたいなのもやってみたいと思います。 全然これね何も考えてないんで、俺も今年何にしようかっていうのは全く考えてないですけれど、まあこうねリスナーの皆さんが思う漢字一文字をちょっとねまた教えてもらいたい。ドルプロ的今年の漢字一文字ね、ドルプロ的で漢字一文字ね、そこの漢字からいろんなことが読み取れると思うんで、まああのねえこの1年で行くとよ、まあ千葉から大阪に引っ越しをしたとしね、であとは何したっけ、マラソンも走ったし、武藤と長野にも会いに行ったとかさ、なんかそんなことをいろいろ考えると何がいいんだろうなと思いますが、まあちょっとね皆さんの今年の漢字一文字ね、プロレスと皆さんのこうことも考えながらね、ちょっと一文字、送ってくださいや。俺も来週発表するんでね、楽しみにこれもしておいてください。はい、でこのね12月がもう終わろうというね、こう今年も差し迫ったこの時期になると必ずこう思い出すんですけど、俺がプロレスを好きになってよく見るようになった1990年の年末12月26日に、新日本プロレスがね、あの浜松アリーナっていうところで大会をやって、これを生放送で放送したわけよ、テレビ朝日で。でこの放送のことすごくこう思い出してね、俺がまあプロレス、俺からするとプロレス初年度にの年末にはこういう生放送があったんで、結構そこが基準となっているから、毎年年末にはプロレスの生放送があるんだろうという感じになってたけど、でもそれ以降年末にプロレス生放送があったことがない。うん。まあ強いて言うあの格闘技、プライドがね、こう前世の頃だったりの時はね、大晦日にあったりとか、まあ K1 がある頃は K1 のグランプリの決勝戦が12月の、まあでもあれは頭らへんかな、があったりはしましたが、こう民放でね、こうあったことがなくて、確か当時のメインが藤波辰巳対長州力、これ IWGP ヘビーのタイトルマッチで、当時チャンピオンだった長州に、藤波が挑戦すると。で藤波はその年の9月まで腰を痛めてて、1年ぐらい休んでて、で復帰戦が終わって何ヶ月かで、まあ、長州にチャレンジしたみたいなところ。あと武藤対タイガージェットシンか、武藤対タイガージェットシンっていうのもあったし、長野対ルーテーズっていうのもあったな。あと橋本対トニーホームの1回目で、 IWGP タッグが、チャンピオンの長谷佐々木組対チャレンジャーがマシン広斉藤組で、これマシン広斉藤組がね取ったわけよ。これはちょっと意外だった。あと IWGP ジュニアがチャンピオンのライガー対ネグロカサスっていう、いやこんな感じの構成であったんだけど、確か生放送なのに武藤大流血っていうね、あのタイガージェット氏にやられて、なんかそんなね、まあ、時代もありながら。でその生放送を見てよ、ね、年末だからもうプロレスが本当生で見たくなったわけよ。それまでそのプロレス好き初年度からすると、まあ、その1990年で俺中学校1年生なんだけど、まだ小学校6年生時代ね、4月より前の段階ぐらいから当時土曜日の4時にやってたワールドプロレスをこう見るようになって、でプロレスをちょっとずつこう定期的に毎週か見るようになったと。はい、でそっからプロレスを録画して見るようになったのね。ちょっと成長するでしょ、あの土曜日の4時に家にいなくても見れるようにするためにはっていうところで行くと、録画しなきゃいけないと。ただ録画するっていうのはちょっとね、あの結構ハードルが高いでしょ、好きじゃないと録画しないし。 で、この録画が終わろしをして慣れてきた頃に、今度は夏休みぐらいから週刊プロレスを買い出すというね、専門誌を。またちょっとこうプロレスに対しての熱がこう上がってきて、で最終この生放送を見てプロレスが見たいと思ってもらった年明けのお年玉で、翌年の3月の新日本の名古屋大会を、まあ、見に行ったと。っていうのがね、俺の初めてのプロレスではあるんですが、皆さんがね、こう見に行った初めてのプロレス興行って何なんだろうっていうのも結構こう気にはなってまして、なぜね、それを見に行こうと思ったのかっていう、今みたいに俺はさ、こうすごい段階踏んだわけよ。で、プロレス見に行きたくな、プロレスがどんどんどんどん好きになっていって、生放送がきっかけで、で、かつ、お年玉でお金がある中で、プロレス見に行こうと。ね、何回もこれ言ってるので、リスナーの方々はご存知だと思うんですが、俺が最初に見に行った大会は、新日本が91年にやった東京ドーム 3.21 スターケードイン東京ドームっていう、メインが藤波対リック・フレアの IWGP と、当時 NWA かな、 WCW かのダブルタイトルマッチだったり、武藤対、いや武田対スティングとかさ、長谷佐々木組対スタイナーブラザーズみたいなね、蝶野対レックスルガーもあったな、まあ、そういう結構有名の、試合、蝶野対レックスルガーはその翌年かだね、まあ、そういうね結構夢のあるような大会ではあったんですけれど、まあそれをねの1週間前 3.14 名古屋レインボーホール大会なのに、前哨戦的なカードが組まれず、メインがベイダースーパーストロングマシン組対長州藤波かというね全くこうね、なんだろう東京ドームにつながるカードでもなく、でセミが長谷佐々木組対腰なんか飯塚組というね、ドラゴンボンバーズだよね当時でいう、これも特にテーマがなく、そうそう、でセミ前休憩明けすぐが、トニーホーム対ラリーザビレインっていう初来日の、初来日でありもそれ以降来なかったラリーザビレインとのこう異種格闘技戦と、ということで、まあ、まさに初めて行って、まあ、プロレスすごいなって、より好きになったっていう大会ではあるものの、なんかこう、ね、いまいち、結果だけ見るとね、いまいちな大会ではありましたが、まあ、皆さんのね、こう、プロレス、初めてプロレス見た、ね、この、きっかけ、プロレス会場にこう、見に行ったきっかけとなる大会、まあ、団体だったり、例えば、ね、何年何月何日どこでやったで、メインはどういうカードだったみたいなっていうのもね聞いてみたいですよね。はい、ちょっと皆さんまたそれ教えてくださいやそれでね、ちょっといろんなね話もできたら嬉しいなと思いますが、まあ皆さんのね、これあれだね、カテプロさんとかなんかあれやって、総選挙みたいなやってくれないかな、あのプロレス初めて見に行った興行、なんか言いやすいんじゃないかな。プロレス童貞喪失興行にしよう。そう、プロレス童貞喪失興行。あなたのプロレス童貞喪失興行は、みたいな感じでね。そう。教えてもらえたらですよね。ね、さっき言ったように、俺はこう、ね、プロレスが好きになって、で、毎週見ていって、で、録画して、専門誌買って、生中継見て、初めて観戦に行くというような、本当にこう順序を追ってるでしょ。カップルで言うとこのよ、ちゃんと出会っ、まあ何かしらで出会って友達になって、まあ今だったら LINE、 昔だったら電話番号、何メールアドレス交換をして、ちょっとずつやり取りして仲良くなってで付き合うみたいな、ちゃんと段取り踏んだよね俺プロレスに関しては。だけどこれがあのプロレスとかを、プロレスをテレビで見ず、 かつシュープロとかの専門誌も買わずいきなり会場に行ってから好きになったっていう人の場合は、先にあれだよね、セックスしちゃって体の相性を確かめてから付き合うタイプみたいな感じの人たちだよね、きっと。そうそう。なのできっとさ、プロレスの好きになる過程と、今だったら彼女もしくは奥さんと、付き合うもしくは結婚に至るまでの過程ってこれ同じなんかもしれない。ちょっと皆さんちょっと胸に手を当てて振り返ってみて、自分のプロレス好きになって今の熱まで至る過程と今の彼女奥さんと今の段階まで行く過程って同じじゃない？どうでもいいってそんなこと言わないでよ。でもちょっとそこってリンクしてると思うんで、ちょっとそれの説も唱えていきたいね。プロレスの熱がこう増していく過程と、彼氏彼女と結婚、付き合う結婚とのこう熱がこう上がっていく過程は同じだと。これもちょっとなんか言葉付け加えたいなということで、なんかねそんなを唱えていきたいと思います。はい。まあね、こうプロレスをね好きになったおかげでよ、いろんな体育館を覚えるわけやんか。でこれプロレス会場総選挙というのがありましたけれど、いろんな会場の地方の名前を覚えていけてたっていうのは、これはすごく特権とか良かった面だよね。なんとか市体育館っていうのが、そのなんとか市がどこにあるんだろうとか、それ結構調べて、俺ね地図見るのがすげえ好きなんで、地図帳で見てそれをね、どの辺にあるんだっていうのをこう見ていくのがすごい好きで、なぜかね行きもしないのにその体育館に行くならどうやって行くんだっていうのを自分で手帳に書いてたの、俺中学生の頃自分の家からね、そこの体育館まで行くには、例えば当時名古屋に住んでたから、名古屋の地下鉄の東山線っていうのがあって、上社っていう駅に住んでたんだけどね、上社から名古屋駅まで行きます、名古屋駅から新幹線どこまで行きます、で降りて JR で何に乗ってみたいな感じのを一個一個作ってたのなんかね、別になんとか鉄なわけではないんだけど、時刻表を見たりさ、地図帳を見るのがすごい好きで、でそこに行くにはどういう風に乗り換えていったらいいんだみたいなのを自分で作ってたとそれちょっと実家帰ってみたいな、ちょっと見せてあげたいみんなに、うん、でもそういう風にして地名を覚えたおかげもあるし、あと桃鉄でさ、そうみんなも覚えるでしょ、桃鉄やると結構地理覚えがちで、であと特産物農産物も覚えがちなんで、俺でもそのおかげ日本地理結構点数取れるようになったし、なんだったら最終ね、中学校と俺高校の社会科の教員免許まで取れちゃったから、そのおかげでよ。なのですごくプロレスと桃鉄には感謝をしております。何の話？はい。もう22分、もう23分喋ってるよこれ。はい。まあね、ちょっとプロレスのねニュースの話をねちょっとしなきゃいけないとは思うんで、直近でいくとあれだよね、木戸治が亡くなっちゃったということで、ちょうど前回の配信の日か、その俺が収録した後ぐらいにこのニュースが出てきたんで、ちょっとねタイミングが一瞬遅れてはおるものの、木戸治がね、なんかそういった体調が悪いみたいなニュースが流れてきてはなかったんですけれど、なんか一応癌で亡くなられたということで、ちょっとね直近で木戸治の娘さん、プロゴルファーの結婚のニュースみたいなのが出てたんで、なんかどちらかというとそっちの方で、名前を見てたとは思ったものの、ねちょっとこう木戸治どうっていうのはちょっとびっくりしましたね。はい。まあ木戸治のこう名勝負とかこう覚えてる試合ってなった時に、なんだろうな、まあ皆さんもそうだと思うんですが、なかなかこうね勝った試合みたいなんで なんか覚えてる試合だったりするのがあんまなくて、で俺の中ですごくこう印象に残ってる試合が1993年にね、こう新日本と WAR が当時こういろいろやり始めたぐらいの時に、両国であった10人タッグにの新日本側のメンバーとして木戸が入ってたわけよ。確か長州、長谷とかさ、藤波もいたかなというようなこうメンツの中に、ちょっとこう名前メンツからするとちょっと格落ちになるような木戸の名前があったんだけど、まあ、あの天竜がラリアットを着たところを、あの切り返すの脇固めですごいこう会場も盛り上がったし、俺もすごく興奮したんだけど、あでその後ずっと天竜が左手をさ、こう左肘か押さえて手みたいなところに繋がったんで、だからこうそういうところでのこう試合、軌道が輝いた試合って、なんかそういうのですごく覚えてるんですよね。であとはグレートムタ対軌道サムっていう、これもこれは多分映像で残ってんだろうね。本来はあれ94年かなの9月の神戸ワールドでグレートムタ対重心サンダーライガーっていうのが組まれてたんだけど、直前俺が見に行ったね、この愛知県体育館大会でライガーが人体断裂かな、アキレス腱断裂かやっちゃって出れなくなっちゃったんで、その代わりに組まれたのがグレートムタ対木戸治っていう、ものすごい異色のカードなんだけど、まあそれの試合か、もしくは試合としてこうね覚えてるのは、さっきのね俺が好きになった年、プロレス好きになった1990年の 2.10 の東京ドームであった五輪コンビ対 KK タッグ、鶴田八つ対木村健吾、木戸治のねこの試合、どちらかというとで鶴田がたちの方がフューチャーされるし、新日本のリングで J が鳴ってみたいな言われるもののね、やっぱりこうそこに対角線上には軌道がいたとかっていうので、なんか、ね、今のでいくと全部こう相手があってこそなんだけれど、やはりそこはねこう軌道サムがこう試合をうまく成立っていうか、軌道サムがいることでこう盛り上がったみたいなとこもあるだろうし、あの札幌だよね、木戸治人気がすごいところとか、というね、まあ直近のこう動いてる映像でいくと、武藤が最後にやったマスターズで、木戸がこう出てきてて、勝手にね、あの猪木の 60周年記念みたいな感じでやっちゃってたのを、こう応援中か。ね、なんかこうのスピーチなんかは動画でこう YouTube でも見れるんでね、こう見ていただければと思いますが、まあちょっと残念ながら、まあもうそういう年なんだろうね、こうその辺の年の方々がこう亡くなられていくっていうのは、我々も今年取ったし、当時の選手たちももう皆さん年を取られておるというところでね、まあ、ここね木戸治に関してはもうあのご冥福をねお祈りしたいと思っております。はい。で、あと、こう、今、01にいて、所属はわかんないけど、北村翔輝っていう選手が、無期限の欠場を発表したというとことで、で、この、特にこう、01を応援してるとか、ではないんだけど、まだね、千葉に住んでた頃に、一時期天竜プロジェクトを、こう応援してた時に出てたわけよ、この北村翔輝が青いズボンとか青いレガースでね、すごくいいスタイルのプロレスをしてたん でそれで名前も覚えてたんだけど、まあ、なんかねちょっと意味深な感じではあるものの、なんかこうねあるとなんかその残念ではあるかなと思いますので、なんかしら変な揉め事とかではなければいいなとは思っております。まあねプロレス界ではこう揉め事いっぱいあるんで、はい、そうでないことを祈ります。はい、では一応前回 今年のね、年始、あ、来年の年始か。2024年の年始の新日本とノアの対戦カードについて、ちょっと話したいということを予告してたので、それをやって終わりたいと思います。言っても、本編に入るのもう29分だからね。本当に皆さん失礼しました。ね、本当、あれ、あの話無駄だったんかな？付き合っていくかっていうと、女性とのこうね、女性じゃない、異性とのこうね、盛り上がり方の、ちょっと違ったかな？まあ、いっか。はい。で、新日本の、1.4 ドームが8試合組まれてますけど、そのうち7試合がタイトルマッチです。これ、もう対戦カード順なのかな？で、行くと、まず、IWGP とストロング無差別級タッグ選手権ということで、後藤吉橋組対、エルファンタズモヒクレオ組と。はい。うん。なんか、ね、もうタイトルマッチ、タッグがなんかこう最初に来てしまうっていうのが悲しいところよね。うん。で、どちらもなんかこうタッグチ、まあ、後藤吉橋はもうタッグ屋みたいなところになってきてるのかな。はい。もうちょっとサクサクいくね。で、次が IWGP グローバルヘビー級初代王者決定3ウェイマッチ。ウィル・オスプレイ、ジョン・モクスリー、デビッド・フィンレイということで、なんだっけ、インターコンチやら、US やらが、なくなって、このグローバルヘビーになるんでしょ？もうさ、いらんくない？その辺の、ね、なんかこう、ワールドワイド的な、ベルトってことでしょ？でも、そもそも、IWGP の、こう理念とか考えて、そもそもそういうとこだったでしょ？インターナショナルワールドグランプリとかだったでしょ？ワールドとかさ、インターナショナルついてない、さらにそこにグローバルとかさ、US はまあ、US なんだろうけどさ、インターコンチネンタルとか。いや、さらにその初代を 3way で決めるってもう雑だよね。うん。そして、ネバー無差別級選手権ということで、チャンピオン高木慎吾対チャレンジャータマトンガと。はい。ネバー無差別級、うん、これは無差別級のっていうことだ。タイトルマッチでいいんだよね。うん。まあ東京ドームであえてやるカードなんかって感じはするよね。で、これだ。なんだこれ。なんだこれ。NJPW ワールド認定 TB 選手権試合。初代チャンピオンザック・セイバージュニア対チャレンジャー棚橋宏と。これ何？ NJPW ワールド、あ、ワールド、ニュージャパン、あ、ワールドね、皆さんがこう見ているワールド認定のテレビ選手権試合と、TV 選手権。よくさ、こう、昔から本当 NWA、ムタが持ってたね、NWA の TB チャンピオンとか、TB チャンピオンって何なんだろうね。俺、ちょっといまいちわかんないんだけど、で、これがね、15分一本勝負なわけよ。もう位置づけとかよくわかんないだけど、ほんとおみくじぐらいわかんない。大吉、中吉、小吉、吉。もうこれどれ、大吉が一番いいんでしょ？次にのどれ？なんか俺が聞いた説は、大吉の次は吉で、で、吉よりもいかないけど、中吉、小吉、末吉っていう説を聞いたことあるんだけど、そうじゃなくっていう説もあるよね。大吉、中吉、末吉、で、吉が一番下とか。それぐらいわかんない。ベルト。どれが、まあ、IWGP 世界ヘビーが一番上なんだとしても、次に偉い価値があるのどれ？ってなるよね。で、どれが欲しいの？とかさ。まあ、ね。はい。で、IWGP ジュニアタッグと、チャンピオンのドリラ・モローニー、クラーク・コナーズ組対、フランシスコ・アキラ、TJP 組。うん。です。で、IWGP ジュニアヘビー級選手権ということで、チャンピオン、高橋宏夢対、チャレンジャー、エル・デスペラードと。これはね、面白そう。はい。デスペラードが最近ね、特にいい感じがするんで。で、あとは、 多分セミなんだろうね、スペシャルシングルマッチということで、岡田和親対ブライアン・ダニエルソンと。これ多分リマッチだから星返すんじゃないのっていうのがなんか見えてるよね。岡田が連勝する感じはないよね。で、まあ、IWGP 世界ヘビー級選手権ということで、チャンピオン真田対チャレンジャー内藤哲也と。まあ、このメインは、結果どうなるんだろうっていう楽しみもあるし、どう、予想もね、いろんな説もあるだろうけれど、なんかわざわざ、ドーム行ってみたいなって思えるようなカード編成ではないし、なんか、ひとまず詰め込みましたみたいな感が満載な感じがしますが、はい、まあちょっとね、こんだけタイトルがあると、まあこういう風に一つの大会でこんだけやっちゃうからそう思うなだけであって、こんだけタイトルがあれば、例えば地方とかでそれぞれのタイトルマッチができるっていうメリットはすごくあるよね。俺も中学生の頃はタイトルマッチ見たかったし、一番最初に見たのが IWGP ジュニアだったけど、まあ、それはそれで嬉しかったしね。そうなるとこう今までやれなかったような会場でも、タイトルマッチができるという利点は団体側からしたらあるんだろうね。いやでも詰め込みすぎだよ、詰め込みすぎ、はい。というのが 1.4 東京ドームですが、その2日前の 1.2ノア有明アリーナか大会が、行われます。こっちの方が試合数多いよねきっと。まずね、ダークマッチ第1試合、近藤修司宮脇潤太組対何これ小沢大志大和田優、ごめんなさいちょっと読み方わかんねえやの第1試合タグマッチで、ダークマッチ第2試合、8人タッグ、ヨハメドヨネ、小峠、スペルクレイジー、テリヤキ組対、稲葉大輝、大原はじめ、ヒロキ、藤村、これなんて読むの？藤村さん、加えるという字に、人弁の偉人の意、あ、わかんねえ。このし、はい。稲葉海、あ、藤村海さんです。はい。失礼しました。の8人タッグ、まあもうこれは多分所属選手をダークマッチで出してしまおうっていうのは試合だね。で、まあ出たノアもこんな感じやんの。 GHC ジュニアヘビー級タッグ3ウェイマッチ、ドラゴンベインアルファウルフ対傭兵忠助対忍者マックアレハンドロ。まあさ、そもそもこうタイトルマッチの 3way 否定派だから、 3way どこ見ていいか分かんないからね、嫌いなんだけど、ちょっと雑だよね。うん。で次、6人タッグマッチ、インターナショナルセンセーション、あ、もうここで出てくるんだ、ジェイク・リー、ジャック・モリス、アンソニー・グリーン対イフォデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア、ビル・マッサーロ、タイタス・アレクサンダー、はいはい、インターナショナルセンセーションな、はい、試合です。でシングルマッチ、ノア対ニュージャパンプロレスリング、マサキタミヤ対石井智博で、シングルマッチ、これもノア対新日本、塩崎豪対小島さとしで、タッグマッチ、グレートサクヤ降臨、グレートサクヤ野崎渚組対梅崎遥高瀬美幸と。これはちょっと見てみたいな。野崎渚好きだし。で、シングルマッチ、これは、佐々木うるかデビュー戦。佐々木うるか対杉浦隆史です。はい。で、タッグマッチ、ザック・セイバー・ジュニア、小川義成対田中宏、早田。うん、これは、どういう意味があるんだ。ザックと小川ってなんか組んでたんだよね昔。この田中と早田が組む、ちょっとなんかこう流れが分かんねえな、ちょっと俺勉強不足ですね。はい。で、あとこっから残すところ 1,2,3,4 試合、失礼 ジュニア、GHC ジュニアヘビー級選手権、ダガ対エイタ。あ、エイタ俺好きだな。うん。で、タッグマッチ。清宮、大岩組対イービル、高橋裕次郎。うん。なんか、清宮が裕次郎に勝つのが見えるな。で、GHC ヘビー級が剣王対ソヤ、学ぶ。で、スペシャルシングルマッチ、丸藤対イブシということで、盛りだくさんな、はい、試合です。まだ、でもどうだろうな、こう、タイトルマッチが乱立そこまでしていない分、強弱があって、ノアの方がなんかこう見やすい感じがする、パッと見。新日本の場合も、メインの内藤と真田の試合が、まあ一つ、ね、こう楽しみとかがあるけれど、それ以外が全部同じな感じなんだけど、ノアの方はなんかこう強弱がこういろいろつけられていて、なんかこう一つ一つの試合の意味合いとかも考えられていいかなと思うな。うん、まあ言うてもね、見るんだろうけどね。はい、まあ皆さんも、この年明けの興行もね、だし、おそらくその先につながるこの二つの団体のまた交流戦、対抗戦なんかも楽しみだと思いますんで。まあちょっとね、楽しみにしていただけたらと思います。はい。今週はもう40分オーバーの、放送になってしまいましたが、まあ、次回はね、今年最後の放送ということで、冒頭にお伝えしたドルプロ流行語大賞発表と、ドルプロ今年の漢字一文字ね。で、あと、おそらくね、今年の最初の放送で、目標にした毎月プロレスを見に行くと。で、いうふうに掲げたものの、まあ、計算的にはね、後半ほぼ行けてない中での今年見に行ったプロレス興行をね、振り返ってみたいと思いますので、また次回がね、最終、今年最終、年内最終放送にはなるんですが、まあ、流行語大賞であったり、漢字一文字、あとは皆さんが見に行った、プロレスのね、こう、初めて見に行った興行のこともね、なんか教えてもらえたら嬉しいと思います。はい。といったところで、今週終わるよ。はい、ということで今週お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた、次回年内最終放送も聞いてください。バイポイ。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。